塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。はい、暑い日が続いております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週の放送でですね、国順サザン事件のことを取り上げたんですけれども、その放送日の翌日、国順サザン事件のですね、2審目判決が下りまして、桑田さんはですね引き続き有罪となってしまいました。懲役1年執行猶予3年、一審ではですね、懲役2年執行猶予4年だったんですけれども、それがですね1年ずつ縮まったということで、しかし逆にですね、減刑する要素がどこにあるんだということでね、非常にこの有罪の判決もよくわからないものだったということですね。そして判決文の最後にはですね、桑田さんの犯行は国順に不利益を与えたわけではなく、むしろ価格は安くなり導入後も評価が高かったと、リップサービスまであったということですね。しかし桑田さんに言わせればですね、もうまるで素人に裁かれてるみたいだと、裁判官は誰も入札のことを分かっていないし、桑田さんのようにですね医療関係の人たちが入札をするときにどんなことをしなきゃいけないのか、当たり前のことをやっていてこれが罪に問われるのであればもう誰も怖くてこんな仕事できなくなってしまいますよということのようですね。事件の詳しい話はですね、先週放送分のポッドキャストをぜひ、聞いてご確認いただけたらなと思いますよ。そしてもう一つ、この1週間でですね三鷹事件の、再審請求も却下されましたね。本当に再審の扉っていうのは重いんだなということを痛感しますけれども、同時にですねこんなに日本中に冤罪が多いのかと、呆れるやらびっくりするやらもう本当に絶望的な気分になってしまいますよね。さあ、しかしね絶望してばかりもいられません。今日はですね田園調布資産家殺人事件という事件で、20年も服役されて、いらっしゃいました折山俊夫さんにお話を伺いたいと思います。この田園調布資産家殺人事件、事件があったとされるのは1980年なんですけれども、そもそもこの殺人事件が起こったとされる場所には折山さんは行ったこともないということをおっしゃってますね。しかし5年後の1985年、折山さんは逮捕されてしまいまして、そこから22年、満期で出所するまでに22年間も服役されたんですね。そして、2011年から再審請求をたった一人で開始しているということです。事件の概要その他、どんなことが背景にあったのか折山さんご自身の口からですね語っていただきたいと思います。早速お聞きください。さあ、それではですね、ここからは田園調布資産家殺人事件という事件があるんですけれども、この事件で20年服役されました折山俊夫さんにお話を伺いたいと思います。今日はよろしくお願いします。はい、まずですねこの事件あまり私もあまり詳しく知らなかったんですけども、どういう事件だったのかを簡単にリスナーの皆さんにご紹介していただいてもよろしいですか。
あんまりメジャーな事件じゃないんですよね。あんまりっていうことは私があんまり騒がなかったのと、
はい、
23年間の獄中生活の間全くもう外に外部に発信してませんでしたから、
うん、
っていうことは上の方からも言われてましてね、これ騒ぐんだったら仮釈放させないよと、
はい、
で早く出たいんならもう黙ってろっていうことを口止めされた、まあ、具体的じゃなかったんですけども、そういう形で、はい、私ももう早く出る方が大事だと思ったので、
はい、
外部に対しては発信しなかったんです、
うん、
で結局獄中にいる23年間全く外部に発信してませんでしたから。
あ、そうですか。
だから出てきてから少しずつこう喋り始めても、うん、なかなかもうね過去の これは事件そのものは1980年の事件ですから、はい、今更もうあんまり新鮮味もないし話題にもならなかったんですね。
なるほど。あの資料によりますとですね、折山さんが逮捕されたのが1985年の7月で、翌8月には日航機の御巣鷹山墜落事件もあり、その後ロス疑惑で、三浦和義さんが大きく世間に注目されたんですけども、こういったあの注目される事件の陰に全くこう隠れてしまったということもあったようですね。
そうですね。これはあの毎日新聞の記者の方がやっぱり書いて、警視庁詰めのデスクの方が後に本を出版されましてね、はい、その中でそういうことを書いておりましたね、はい、あの日航機事件があったんで、記者が全員みんなそちらに捕らえちゃったんですって。
なるほど、はい、
百何十人死んじゃったとか、はいはい、それの方に記者が捕らえちゃって他の事件にはみんな手薄で、注目は見なかったらしいんです、はい、で新聞の記事ももうそういうその航空機事故、日航機事故ので埋まってましたから、はい、で私の事件への関心ができなかったことが反省事項ではあるって記者が書いてくださってましたね。
あ、そうですか。
本の中で、
はい、なるほど。あの私もですね、こんな番組をやるようになってからですね、なんかまあ日の当たる事件といったらちょっと変な言い方なんですけど、日の当たる事件とそうでない事件があるんだなということが、本当にちょっと痛感しましてですね、あまりこう有名じゃない、みんながこう気づいてない事件を、ちょっとひどく紹介していかなきゃいけないんじゃないかなというふうに、ちょっと気持ちを新たにしているところなんですけども、あのこの田園調布の、まずこの事件なんですけれども、資産家の方が殺されて財産を乗っ取ったという、そういう疑いをかけられてしまったんですね。
そうですね。
この方とは面識はなかった？
いやいや、もううんと親しく、
親しかったんですね。
うん、もうその1年以上前から、
はい、
あのずっと交際して事業を一緒にやってたんです。
はい。あ、そうですか。で、あのこの頃なんか複数の飲食店を経営されてたということなんですか？
はい、飲食店というより私は不動産屋だったんですけれども。
そうなんですか。
この田園調布の資産家っていう人が元飲食店をやってまして。
あ、そうですか。はい。
でその飲食店が、この人はあの躁鬱病で病気になっちゃって、
うん、
で全く事業はもうその何年か前から閉鎖されてたんですね。
あ、そうなんですか。
で、はい、その事業そのものは止まってましたんで、閉鎖されてたんで、
はい、
会社もあの一応休業状態で、
うん、
でその会社を引き継ぐっていうか、要するに再開させようっていうことで私と親しくなって、
うん、
で当人にはもう全く経営の能力なかったんで、ということは病気で能力なくなっちゃったんですけど、そのために私が結局その一緒にやるということで、会社が2つ3つあったんだ、3つあったうちの1つの会社は私が社長になって、
はい、
で残りの2つは私が、専務という形で、一応取締役で、はい、実務は私が3社とも始めたと。
なるほど。
ということで飲食店だから、私がもともと飲食店やってたんじゃなくて。
あ、なるほど。あ、そうですか。
はい、私はもともと不動産屋だったんです。
あ、なるほど。じゃあその辺の経緯を警察の方は財産を持っとったんじゃないかというふうにあの見たのかもしれませんけれども、でもこの、そもそもですね、今弁護士をされている、海戸雄一弁護士によると、そもそも殺人事件もなかったんじゃないかということですよね。
そうですね。私が逮捕された要件も、
はい、
私文書偽造ですか、公正証書原本不実記載とか、そういう細かい事件で逮捕、はい、で再逮捕、再逮捕とこうずっと続いてまして、
はい、別件逮捕でもういつもの定番ですね。
そうですね。
作りの、
はい、でただしその狙い、警視庁の狙いはもう最初から、
はい、
資産家を殺害して財産を乗っ取ったと、はい、いうのが最初から狙いでしたから、調べはもう最初からそういう追及を受けました。
うん、
だから建前上はそういう不動産の彼の自宅を売却してますので、はい、それの売却に関わる、諸手続きが違法行為であったというのが建前で逮捕されたわけです。
あ、そうですか。なるほど。でもこの、まあ、海戸雄一弁護士の話では、殺害されたとされる日以降の日記もこの資産家の男性の筆跡で書かれているということもあったり、
はい、
まあ、歯型のレントゲン写真も後半中にすり替えられたんじゃないかと、いろいろなことが疑われているんですけども、そもそもじゃあこの方の死体はなかった？
もうこの方は当然亡くなっているだろうなっていうことは私もそういうふうに想像してますし、はい、周りの人たちはそういう噂をずっとしてました、
はい、
でも亡くなっているだろうなとは思ってましたけれども、ただしこの人はちょっと特殊な人で、
はい、
非常に危険な生活生き方をしてましたので。
あ、そうですか。
だからこれはちょっとお話するとびっくりなさるんですけど、こんな話しちゃっていいですかね。
ラジオで言える範囲でまずいところピーって入りますけど、
ね、まあそうですね、はい、まず躁うつ病だったっていう病気のせいなんですよね、彼はずっと真面目に戦後一生懸命仕事をやって、
はい、
事業家として大成して電柱に勤めの自宅まで持つぐらいの人でしたから、すごく仕事もうまくいってたんですけども、はい、残念ながら病気で発病してから、まず自殺作業を3度ほどやってます。
あ、そうですか、は
い、でそのために救急車運ばれて、で精神病院で電気ショックだとかいろんな、まあ、治療を受けてるわけですね、で、ところが本人にはそういう病気の自覚がないんで、良くなると黙って退院してきちゃうわけですよね。
あ、そうですか。
で、そういう人ですから治療もちろん受けてません、だって自分が病気だと思ってないから、でも躁うつ病っていうのは多分私あんまり詳しくありませんけども、ちゃんと治療しないと、どうしてもまた再発するんじゃないかと思うんですが、で当時この彼が消息が亡くなる頃は、多分僕の想像では喪病状態の時だったんじゃないかと思います、で喪病の時は彼はですね、現実に自分のいつも手元にサイドバッグを持ってまして、その中に現金を詰めてるんですよ、1000万ぐらい。それは何のためかというと人に見せるためなんですよねしかも、この人家に寄りつかないで、昭和47年から家出をしちゃいまして、で各所に彼女がいて、で転々としてたから、要するに居場所がないんです、居場所がないって自宅がない、自宅には帰らないですから、で転々としながら日本中の旅館をぐるぐる回りながら夜町へ遊び行きますね、でそこで現金を見せちゃうんですよね、で見せると世の中にそういう人がいっぱいいますけど、俺を甘く見るなと見くびるなという形で見せるわけですから、だから、俺は電柱夫に家があるんだぞと、金はこの通りあるんだぞ、そこからスタートしていろんなことやるんで、みんなに危険だと。僕なんかもう何度も言いましたけどね、佐藤さんそれだけはやめてくれって、それはもう一番危ないよって、知らない町に行って、知らない人ばっかりのところで金見せたってしょうがないじゃないかと、でこれ現金を持ち歩いててるっていうことは自分の息子も周りの人も大体みんな知ってたんですけど、そういう人です。それがちょうど亡くなる頃は台湾の女性2人引き連れてました。それも、もうここで違法滞在になってる人たちですね。
なるほど。
でその2人を引き連れてるっていうのは、違法滞在を俺が何とか返してやる方法があるから、俺について来いという、そういう理由で連れましてたんですよ。だからそういう状況を見ると、で僕は台湾に行ったと思ってましたからね、だからもう台湾で殺されちゃったんじゃないかとかいう噂はあったんですよね。
あ、そうですか。
だからそういう危険な状態があるっていう人ではあります。
あ、そうですか。それがまあ1980年に事件があったんじゃないかと言われているんですけど、その5年後の7月16日に織山さんは逮捕されてしまったということですね、それから、2007年の11月16日に満期で出所するまで長いですね。
そうですね、22年と何ヶ月かですね。
42歳で逮捕されて出てきた時は64ですから、これもね、人生の一番活動的な、なんていうかね、働き盛りの時期ですよね。いや、これはでも本当に悔しかっただろうなと思いますけど、もう毎日どんなふうな思いで過ごされたんですか？
いや、もう悔しくて悔しくて、しかもですね、私の事件の場合は証拠っていうのが、検察官の証言なんですよ。検察官および警察官の、刑事と 検察官が刑事が検事と刑事が証言して、はい、それが証拠で他に何もないんですよね、うん、要するに目撃者がいるとかなんか凶器があったとか、はい、うん、指紋が残ってたとかそういうの何にもなしで、でしかもこの殺された人が佐藤さんだとは僕は思ってませんから、被害者っていう、それから行ったことのないホテルで九州のホテルでやったって、特にその場所は私行ったことないんです、うん、実際に発見されたのもここだって言われても行ったことないんだから、はい、だから行ったことないところで私が殺したことになってるし、
なるほど、な
もう全然自分でもわけがわからない、うん、だから特にこの検事取り調べに当たった検察官ですね、これにはめられたって意識が今でも残ってるもんですから、はい、だから余計腹が立って、うん、もう本当に煮えくり返ってます、今現在で もうそれは冷めてませんね。
ああそうですか。でも、まあ、こういう番組やるのっていろんな事件のことをちょっと調べたり見たり聞いたりするようになったんですけども、何も証拠がないのに殺人犯になったり、死体もないのに殺人犯になったりしちゃうんです ね
信じられないですよね、はい、もう私今もってこれ有罪になって服役して、それから十何年も経ってますけど、はい、今もってなんで有罪になったのか僕自身が分かんないんですよ。
そうですよね、
そんな事件ないですよね。普通は被告人有罪です。だから同じあの刑務所で服役するにしても、自分が犯罪を犯したって意識がないもんだからものすごく悔しいですよね、うん、精神的に苦しいし、だから中ではじーっとしてましたけど。
あそうですか。ね、でもあの悔しくて悔しくてしょうがなかったって、ね、あの書いてありますけれども、いやこれはもう本当に想像を絶してしまいますね。なんか、逮捕当時は殺人鬼とマスコミに書き立てられて離婚も余儀なくされて、ね、ご家庭も事業も失ってしまったというか、これもなんか随分理不尽ですよね。
本当そう思いますね。私も
あの千葉刑務所に服役されてたということなんですけども、あの例えば石川さんとか桜井さんとかこの時期は、
ね、ちょうど私が入った頃と彼らが出る頃がごくわずかだけ重なるだけで、はい、だからでもね桜井さんの、うん、相棒の杉山さん、はい、杉山さんがいた工場に杉山さんが出てって直後に僕が行ってるんです。
あそうですか。
だから同じ一工場で金属工場で、はい、で杉山さんが班長だったところに僕は入りましたから、杉山さんの話はよく聞いて、なんだか僕と一緒にいたような感じします。ただあの刑務所では重なってる時期は1年間、まあ、大してないですね。
はい。あ、そうですか。
で石川さんはもうちょっと後だったんじゃないかな。
あ、そうですか。あの今冤罪犠牲者の会というのであのご一緒させていただいてるんですけども、あの他の方とあの時のなんていうそんなのなんですか。
ありますね。
あそうです。
菅井さんもそうです。もう菅井さんは僕の後ですけど、はい、だからそっくりも一緒だったし、まだでも千葉にはまだ僕みたいに冤罪ですっていう人まだ大勢いるんですよ、はい、あのみんなメジャーになってないだけ
で日本中にいっぱいあるんでしょう ね、
はい、で僕は自分の事件をこう振り返ってみるとこういう形で有罪にもしなるんであれば、はい、俺は事件なんかたくさん埋もれてるだろうなっていう気がします。
あそうですね、うん、そして2011年の4月8日からですね、織山さんはたった一人で再審請求を開始するということなんですけど、まあ、現在もずっと戦っていらっしゃるところでしょうけれども、今弁護団は何人ぐらい。
今4人です。
あそうですか、
はい、
でも弁護士の方をつけるというのはこれお金もかかるし大変ですよね。
そうですね。ただね、いやあの会長先生たちよくやものすごくやってくださってんですよ、もう、はい、本当に実費も払ってないぐらいで。
あそうですか、
うん、あのだって僕の実験これ福岡っていうことになってますから、はい、行ったことは僕はないんですけど、はい、実際の裁判の時はあの弁護士がね上告審以降13人かな、うん、その向こうであの証人尋問だとかいろいろあるんですよね、うん、何回もやりましたから向こうへ行く、うん、で13人が飛行機に乗って福岡へ行って裁判やって で向こう現地も調べなきゃいけないし、はい、これ大変でしょ、うん、もうおそらく皆さん全部、まあ、手弁当に近いような形でやってくださったと思いますよ。
なるほど。
でももう手弁当って言ったって大変な金額がかかりますよね、はい、1回の裁判を開くために13人がこっちから行くだけでもう大変なことになりました、ね、
今あの再審請求の状況というのはどんな感じなんですか。
第2次の再審請求から海渡先生たちが参加してくださったんですけど、はいはい、第2次は、今年1次が、企画決定、
はい、
で今即時抗告の最中です。で、抗告書を出して、はい、先日これ珍しいことらしいですけども、はい、裁判長が呼んでくれましてね、
ええ
普通は検事と弁護士と裁判長が三者面談というのをやるんですけども、うん、三者面談じゃなくて弁護士を呼んでくださったんです、
はい、
そこに僕も立ち会っていいって言われて、で弁護士が裁判長に事件のことを説明してくださいました、
は
い、こんなことはもう普通はないんですよね、だからすごく、一生懸命やってくださってるっていう感じはします。
あ、そうですか。
それが動きと、それからその今日が、商定管理室っていうところへ行って、
はい、
申し入れですね、弁護団、はい、弁護団じゃなくて、私の支援団体の会長と弁護士さんが一緒に行って、
はい、
そこで事件に対する申し入れを行ったと。
ああ、そうですか。今織山さんがおっしゃった今日はというのは、この収録をしている7月22日なんですけど、はい、ああそうですか。今日はお忙しかったですね。ではね、はあ、そうですか。じゃあこの後の展望としましては、まあ、あの再審請求でうまく再審の扉が開けばなというところなんですね。
本当開いてほしいんですけど、ただもう私はもう裁判にあんまり期待、もうここまでねこうやってコケにされちゃうと、
は
あ、もう本当にもう気分的にはお先真っ暗という状態ですけど、
は
あ、ただあの海渡先生たちがうんと励ましてくれるん で、でやっと投資をそのまま持続させてるという感じですね今のところ。
ああそうですか。まあでも、ね、いろんな裁判を見てるとどうしてもいい裁判官に当たるかどうかっていうなんか
運ですね。
ありますよね。ろくでもない裁判官に当たってしまうっていう場合も笑い事じゃないですけどね、ありますよね。そうですか。なるほど。これは本当ね、あの長い戦いですけどうまくいくといいですよね。
そうですね、うん、なんとか。
ああ
、
あのですね、あのこの番組を聞いていらっしゃる方にもこの田園調布資産家殺人事件という事件のことをよく知らない方もいらっしゃると思うんですけども、これインターネット上ではどこで調べていただくのがいいんですよね。
あ、このまま田園調布資産家殺人事件であの、はい、検索してくだされば、
はい、
私のホームページとかブログとかに行き当たりますし、はい、そこにもう情報をもう事件に関する細かいことはできるだけ載せるようにしてますから。
そうですか。
あの、はい、本当に研究なさること、ただし弁護士さんが一生懸命やっても2年ぐらいかかってまだ読み切れてないという感じですから。
ああそうですか。
膨大にあるんですよ書類が。ところが膨大にある中で、じゃあ事件とつながる証拠っていうのは具体的にはないんです。だから全体をもやーっとした形で、
はい、
あれもこれも全部ぶち込んで全体のイメージとして有罪とイメージを作り上げていると、
はい、
という感じですね。あの検察が。
なるほど。
読みこなすのは大変かもしれませんけども。
あ、そうですか。まあでもね、なんとかあの本当に最新の扉を開いていただいて、良い結果をね、出していただきたいですよね。いやー、しかし、いやなんかちょっと愕然としてしまいました。あの何にもないのに殺人犯、死体もないのに殺人犯って、これ、
ね、
どうもちょっと理解できないし、なんか納得したくないですよね。
ね、うん、死体もないっていう言い方はちょっとあの違うのかもしれませんけど、あの死体に合わせてあの証拠の X 線フィルムも偽造したっていうのはもうそこまでも悔しくて悔しくてしょうがないですね検察がね、
うん、あ、そっか。その殺されたとされている佐藤さんの歯型とは違う歯型
フィルム、
うん、
X 線フィルムを、うん、要するに福岡で発見された死体に合わせて勝手にそのフィルムを作り上げて、
うん、
でこれが佐藤さんのフィルムだと、
うん、
称して証拠物に出したんですよね。
なるほど。
だけど現実にそのフィルム今現実にないんですよ、うん、裁判それさえ調べればもういろいろわかるんですけど、うん、そのフィルム自体も裁判所にないし、それから例えばそのホテルは誰も行ったことない、佐藤さんだって泊まった形跡ない、うん、でホテルの宿泊名簿出せって言うとその月の分だけないって言うんですよね。前後あるんですから、はい、前後あるのにその月の分だけないと、はい、だからわからないと、うん、だから泊まった僕も、うん、僕はもちろん行ったことありませんけど、はい、被害者されてる佐藤さん自身もそこに泊まったのかどうかって証拠ないんですよ。
なるほど、はい、
だから何にもないんですね、うん、だから逆に何にもない事件というのは再審請求で今度これを無罪にするのは普通は証拠が例えば自白とか何か証拠があって、ええ、この証拠を崩せば、有罪が無罪になるというのはあるんですけど、うん、私の場合は有罪の証拠そのものがないものですから、うん、崩す対象が見つからないんですね。
そうか、だから戦うべき論点が
そうなんです、難しいんです、
ね、なるほど、
本当に全体のもやーっとしたイメージで有罪にしてるから、はい、それじゃあこっちも同じだけじゃあ無罪の状況証拠を集めるかって言ってもこれはちょっとね、うん、もう本当難しいですから、僕はもう散々の悪者にされちゃってるからもうすぐ、はい、
しかしね、まあ、元気でもちねと言ったらちょっと失礼です
けど、ね、そうなんですよ、ね、そうなんです、
元気でもちね節電して、ね、やりたいこといっぱいやりたいですよね
そうやりたいことはもう諦めましたけどでもね、いやいやいや、もう先が短いから一番それが心配ですね。
そうですか、分かりました。また裁判の状況とかですね、いろいろちょっと聞きながらですね、また次回もお話をいろいろ伺いた
い。ありがとうございます、はい、すみません、
はい、
どう
も、ぜひ皆さんもですね、田園調布資産家殺人事件で検索をしてみてください、本日は折山敏夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ聞いていただきました、いかがだったでしょうか、本当に、ね、世の中にはまだまだたくさんの冤罪事件があるなというふうに、痛感するばかりなんですけどもね、ぜひ皆さんにですねこの冤罪に興味を持っていただいたら冤罪犠牲者の会、ここにですね入会していただけたらなと思いますよ。直接的に冤罪犠牲者となってしまった方だけではなくてですね、冤罪撲滅を目指している方、冤罪犠牲者を支援している方、いろんな方が集まっております。当面のですねこの会の目的は以下のようなものです。裁判当事者への証拠閲覧権付与、再審決定後の検察上訴権廃止、国会における冤罪原因調査委員会の設置、捜査関係者の偽証や証拠の捏造、改ざんに関与した者の処罰を可能にするということ、そして再審審査会の設立と証拠管理の厳格化、事件に関する証拠をですね検察や警察だけが管理するのではなく第三者機関が管理するようにするということを目指しております。ぜひですねこちらの会にご入会いただけたらなと思いますよ。検索はですね冤罪犠牲者の会、冤罪犠牲者の会で検索していただくと引っかかると思います。この番組のポッドキャストのページにもですねリンクを貼っておきますのでぜひご確認ください。よろしくお願いいたします。さあそろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
雨よ